日本語コンテッペイ、
日本語コンテッペイ、子供と一緒に宇宙から言ってます。
日本語コンテッペイの時間です。皆さん元気ですか？今日は先生はどうして日本語の先生になったんですかという質問について。はいはいはい、皆さん元気ですか？日本語コンテッペイですね。少し前に YouTube ライブしたのを覚えてますか？で、2回やったんですけど、一つは金曜日ぐらいで、もう一つが日曜日だったと思います。金曜日のは、ちょっと音が悪くてね。少し前ですよ。最近じゃないです。ちょっと前ね。で、音が悪くて、そのせいで、もう一度やった方がいいかなと思ってすぐに撮ったんですけど、ちょっと前ですけどね。で、まだ見てない人、気がついてない人は、金曜日の方はちょっと音が悪いですけど、次の日ですよね、音がいいのを撮り直したので、撮り直したというか、もう一回やったので、よかったらそっちを聞いてみてください。はい、聞いてもいいし見てもいいしね。最近YouTube を見ずに聞くだけの人とかたくさんいるみたいですよね。ポッドキャストみたいに YouTube を使うっていうね。実際はね、違うんですよ。だから僕は YouTube あんまりしないんですけどね。なんかよく先生、ポッドキャストをYouTube みたいに撮ればどうですかみたいな、そういうことをたまにお勧めされるんですけど、なんかこうライブポッドキャストみたいな感じですよね。例えば僕が今話してるでしょ。で、これをカメラでレコーディングして、それを見せるってことですね。で、ここには一つ問題がある。それはやっぱりカメラがあると、カメラがあることを意識しながら話すでしょ。で、カメラがあることを意識しながら話すのと、カメラがないことを意識しながら話すのでは、やっぱりコンテンツが変わってきますね。僕は皆さんが僕を見てないという前提で話している。僕は皆さんが僕を聞いている、ね、僕を今聞いているという前提で話している。これはちょっと違う感覚なんですよね。実際ポッドキャストとして作られたものと、ビデオポッドキャストとして作られたものは大きな違いがあります。僕が好きなのはやっぱりポッドキャストとして作られたもの。誰かが聞いているとね、リスナーが聞いていると、リスナーだから聞いてるんですけど、聞いているという条件で話している人の方が、ポッドキャストとしての魅力は高いと思いますね。だから僕がポッドキャストの魅力、ポッドキャストの質を高めたいから、あえて映像は撮っています。でもたまにね、YouTube ライブとかやると、ちょっとやっぱりコミュニケーションができるから楽しんで、やってるんですけど、その時にある人がこういう質問をしましたね。鉄平先生、なぜ、ね、どうして日本語の先生になったんですかと。で、これについてその動画の中でも答えたんですけど、例えばですよ、なんか日本語の先生になるって、日本語の先生になったのは5年ぐらい前ですけど、その時にコンプリートしたものじゃなくて、毎日ですね、そのコンディションを続けているということなんですね。まるでそれは皆さんと同じです。日本語学習と同じで、日本語の学習者っていうのは、毎日なり続けるわけですよね。なんか一度なってしまえば自動的に日本語学習者としてずっと続くんじゃなくて、毎日努力して続けてるんですよね。努力というか、習慣というか、いい経験があるから続けてるんでしょ。大変なこともあるけど、基本的には日本語の勉強が好きだから日本語を続けてるんですね。それと全く同じです。日本語の先生になったっていう感覚が、過去形じゃないですよね。なんか今でも続いてる感じね。 だからまあポッドキャストもそうですけど、毎日毎日日本語の先生であり続けてるし、毎日毎日ポッドキャスターであり続けてるんですね。でそのあり続けるためにはやっぱり条件があります。それはやっぱり基本的にですよ、基本的にいい経験をしているかどうか、そしてお金になっているかどうか、この2つですね。すべての仕事がそうです。すべての仕事に少なくともそのどちらか、それとも両方ね、願わくば両方、願わくば、ね、願わくばというのはまあラッキーであればということですね。望むならばというかね、願わくば、まあ、両方があればいいですよね。まあ皆さんの仕事もそうでしょう。皆さんが今の仕事を続けている理由のね、一つはお金ですよね。お金がもらえるから、まあ大きいお金、小さいお金、人によって違うと思うけど、まあお金がもらえるからね。そしていい経験だから、仕事が好きだからってことですよね。仕事が好きじゃなくてもお金がもらえてる場合、仕事を続けるし、お金が少ないとしても仕事として自分が好きだったら続けるだろうし、でもその両方がない場合は、まあ基本的には辞めることになると思いますね。遅かれ早かれ、仕事が大嫌い、そしてお金が全然なんか小さすぎる、ね、こういう場合はほとんどの人はまあ辞めることになるでしょう。でも少なくともどちらかがある。僕の場合ね、その両方があるんですよね。まあまあ大きいお金といっても大きすぎるお金ではないけど、まあ十分なお金になり、そして仕事が好き、ね、レッスンが好き、ポッドキャストが好き、ね、そういう状態です。じゃあまあポッドキャストが好きなのは、まあ皆さんが聞いてくれるから、いいフィードバックがあるから、そして何よりやっぱり僕のこの経験としてもいいから、まあ何よりじゃない、何よりはまあフィードバックなんですけど、じゃあレッスンですね、クラスですね、日本語の先生としてですね、日本語の先生としてはどう考えても生徒さんのおかげです。そして生徒さんの努力のおかげではなく、生徒さんたちのパーソナリティのおかげです。だからそれは誰が作ったのかなというと、まあ多分子どもの時から の家族、親とかね、兄弟とか、そういう関係や、まあ、その後出会った人たち、僕の生徒さんたちのパーソナリティを作った全ての環境とか教育とか家族とかに僕が感謝します。まあそんな風に考える人は少ないかもしれないんですけど、例えばですよ、同僚がね、例えば皆さん仕事をしてて同僚がいい人だったとしますね。まあラッキーでしょ。とてもいい友達みたいな同僚ができた、これラッキーですよね。じゃあ何に感謝するべきかというと、その同僚のこれまでの幸福な、まあ幸せなね、人間関係とか学習環境とか、そういうことなんですよ。もしその同僚がね、なんか今の性格じゃなくてすごく悪い性格に、いわゆる曲がってしまった、ねじ曲がってしまった場合、それは理由があるでしょうね。それはいろいろな悪い経験でしょ。だからまあ今の同僚がとてもいい人、とても自分と話が合う、馬が合う、ね、馬が合うって言いますね、馬が合う、いい人の場合、自分にとってとても楽しい人の場合、まあその人を作ったいろいろな状況や状態や、まあその人自身のまあ努力やいろいろなことに感謝して、世界に感謝するべきですよね。世界に感謝します。私はこの同僚を作ってくれた世界に感謝する。まあちょっと大げさですけどね、まあこれは現実です。だから僕は生徒さんたちがとてもいい人たちで、僕にとってすごくなんか、まあ、理想的な生徒たちですよね、本当。まあそれぞれみんな違うんだけど、それぞれみんな違うけど理想的な人たちなんですよ、それぞれが。でこれは本当に感謝します、はい、全てに感謝する。そういう人たちを作ってくれた世界、そしてそういう人たちの、まあ、持っていたまあもちろんその自然なことですよね。その持って生まれたものもあるでしょ。チャームや話し方や、なんていうの、楽しさや、いろいろあるでしょ。そして僕と彼女らをこう、結んでくれた、このつなげてくれたこのポッドキャストや、まあ、iTalkiっていうプラットフォームや、まあいろいろなことね。 まあ、僕の生徒さんたちはほとんどポッドキャストをまず聞いて、そしてその中で、僕が愛登記で教えているというのに気がついて連絡をくれるので、まあ、愛登記のおかげではないんですけど、まあ、あの便利なサービスですから、まあ、使っている今でもね。まあ、いつかやめるかな。なんか最近ね、ちょっとなんかあんまり好きじゃないようなことも少しありますからね。まあちょっとそれは、まあここで話すトピックじゃないですけどね。はい。まあでも基本的には僕はあまり変えたくないんですね。いろいろなことを変えたくない。まあなぜかというと、まあ生徒さんたちにも慣れてるし、僕にとって多分変えた方がいいことはあったとしても、生徒さんたちにはこのままの方がいいケースがほとんどだと思いますからね。便利だから。はい。皆さんもそうでしょ？なんか、いろいろなことってやっぱ慣れるから、慣れたものをあえて変えたくないですよね。そして慣れたものを変えるには、まあ、結構大きい理由が必要だと思うんですね。で、それが、まあ、まだ見つからないっていう感じだったんですけど、まあ、わからない。わかりません。とにかく、僕がなぜ日本語の先生になったか。まあ、簡単に言えば、スペインにいた時に他の仕事がなく、まあ、ないというか、まあ、あまり魅力的じゃない仕事しかなく、なんか自分が今まで聞いてきたポッドキャストを始めるのがいいかなと、そしてポッドキャストを始めて生徒が見つかったらいいかなみたいな、まあそういうある意味軽い気持ちで始めた。そして最初の生徒がとてもいい人だった、とても楽しいレッスンだった。2人目の生徒がとてもいい人だった、とても楽しいレッスンだった。3人目の生徒がとてもいい人だった、とても楽しいレッスンだった。4人目、5人目、6人目、ね。10人目の生徒がとてもいい人だった。とても楽しいレッスンだった。11人目の生徒が最悪だった。なんだこの人はと思った。もう嫌だと思った。でも12人目の生徒がすごくいい人だった。だから辞めなかった。まあそんな感じですよね。まあ10人に1人じゃなくて、まあ50人に1人とか、まあそうですね、50人に1人、100人に1人ぐらい。まあ、ちょっとすごく変な人、すごくこう、まあ、嫌な人にも出会ったことあるけど、やっぱり99%の人たちがとてもいい人たちだから、続けることになってるんですね。だから、まあ、仕事とかいろいろなことってそうだと思います。やっぱりいい経験もするし悪い経験もするけど、相対的にね比べてみて、まあ、いい経験の方がやっぱり多い。僕の場合はいい経験の方が多い。とてもとても多い。99% がいい経験で 1% が悪い経験とすれば、辞める理由は一つもありませんね。まあたくさんの人は多分 50% がいい経験で 50% が悪い経験とかでね、これが難しいですよね。どっちがいいんだろうか。まあでも少なくともいい経験の方が多い場合はやっぱり続ける理由になりますよね。それがほとんどの場合、例えば友達とかね、家族とか、まあ、結婚とかもそうだし、やっぱり悪い経験よりいい経験の方が多い場合、続ける理由になりますよね。悪い経験の方が圧倒的に多くなると、その人間関係とかを終わらせる必要があるかもしれない。まあ、僕は今やってることで、50% 以上悪いものなんて一つもないですね。これは幸運なことだし、まあ、50% より悪い経験があったら僕の場合すぐに辞めますから、まあそれも理由ですよね。なんかとても悪い経験をしてるにもかかわらず辞められないみたいな、まあそういう人がいますけど、僕は違いますね。結構その辺はロジカルですから、もしレッスンをしてね、毎日なんかもうストレスでもう口から血が出そうだとか言ったらもうすぐにやめますよね。でも今はもう口から血は出なくて、口からは笑い声しか出てこないんで、続けてるわけです。はい。というわけで、僕が日本語の先生になった理由、そしてそれを続けてる理由は今日話したことでした。というわけで、チャオチャオ、アスタレゴ、またね。